自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月1日金曜日、70回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊スクランブル緊急発進。
はい、はい、本日ご紹介するのは航空自衛隊のね、スクランブル緊急発進についてですが、
はい、
もう今日から8月ですね。
そうですね、
70回目の放送ということで、
あ、
もういろいろ駆け足していろいろなね、ところを紹介させていただいたと思いますけど、
はい、随分といろんなところをご紹介させていただきましたが、は
い、これからもいろんなね、ご紹介をしていきたいと思いますので、
はい、
リスナーの皆さん楽しみにしていただければと思いますが、
お願いいたします。
はい、そのスクランブルということについてね、ちょっとご説明します。
はい、
スクランブルとは航空自衛隊における我が国周辺の区域をレーダーによって監視、いわゆる早期警戒管制機というね、
はい、
早期警戒機も含まれますが、日本の領空に近づく航空機の状況を24時間365日監視しておりまして、はい、日本の領海内に近づいてくる航空機等が国籍不明な場合、戦闘機を発進させて現場で確認、領空侵犯の恐れがある場合は警告等で対応する対領空侵犯措置の一つと言われています。
はい、
この際ですね、航空自衛隊は飛来する航空機の敵味方を識別しておりまして、領空侵犯する恐れのある飛行航空機など発見した場合には待機させている飛行機を緊急発進、スクランブルさせているということで、そのための緊急発進がスクランブルということになりますね。
はい、
で、今ご説明の中ありました対領空侵犯措置とは何ぞやということですが、
はい、
領空侵犯には領域国の許可を得ず区域に侵入する行為、まあ、日本で言えば自衛隊法84条にですね、対領空侵犯措置というものがございまして、外国の航空機が我が国の領空に侵入した場合、着陸や退去させるため防衛大臣が自衛隊の部隊に必要な措置を講じさせることができると規定されています。まあ、いわゆる外国の航空機が許可を得ず、まあ、勝手にですね、
はい、
侵入してきた場合はそういった措置ができるということで規定されている、
はい、
で、自衛隊はですね、常時レーダー等で日本周辺を監視してまして、領空侵犯の恐れがある航空機を発見した場合は戦闘機を先ほどもご説明の通り緊急発進、スクランブルさせるということなんですけども、必要に応じ警告を行い領空内の侵入を阻止すると、
うん、
この警告というのは何かと、当然方針もあるかもしれませんが、場合によっては警告射撃ということもありますし、
はい、
後ほどご説明しますが、得意なケースもたくさんありましたので、うんうん、後でね、詳しく説明させていただきます。
はい、
実際に領空侵犯すれば着陸や領空外退去を命じる、従わなければ武器使用も可能ということで、法律上はそうなっておりますが、
はい、
なかなかそんな簡単にはね、
そうですよね、
退去させられないという現状があるんですけど、
はいはい、
ちなみにその緊急発進スクランブルというのはどれぐらいあるかなんですけど、
うん、
これ皆さんね、驚きますよ。
本当ですね、
昨年度2024年度、
はい、
合計が704回、1年間で704回ですよ。
はい、
その中で中国機が約 66%、 ロシア機が 33% ということですが、これ過去ね、ちょっと20年間の資料をちょっと見ますと、
はい、
この日本の、日本といいますか世界のその 安全保障の環境っていうのはこうまで変わってるんだな、変化してるんだなってことが分かりますけど、例えば平成19年度、その時のスクランブル発進の回数は年間307回、1年間でね、
はい、
そのうちロシアが占めるのは253回、中国が43回、
ロシアが圧倒的に多いですね。
多いですね、
はい、
もう何倍も、
はい
はい、で翌年の平成20年度は合計が237回、全体として減ってます。
ちょっと減ってますね、
はいはい、ロシアが193回の中国が31回。
あ、これでもまだまだロシアが本当に多いですね。
そうなんです、ところがですね、今申し上げた平成20年度からたったわずか数年後、平成28年度、8年後ですね、
はい、
この時はなんとクランブル発進が1168回、
すごい数です。
ものすごい数なんです。
200とか300だったのが1168。
しかも驚くことにですね、はい、ロシアが301回、
うん、でも多いですけどね、
ロシアも増えてますけどね、はい、それで中国が851回、もう群を抜いて多いわけですね。す
倍以上じゃないですか、ロシアの。
そうなんです、
はい。
でまあ、それからまた令和になって、令和3年度のデータを見ますと、
はい、
これもね年間1004回、
うわ本当だ、
ロシアが266回の、中国が722回ということで、非常に大きい数字ですね。
本当ですね。
もうだからまあ、本来その識別不明な、ね、国籍も不明な航空機が領空に近づいてきた場合、緊急発進するって、まあたかもなかなかない特別なことに感じますけど、この回数を見れば分かる通り、はい、もう毎日あってもおかしくないと。
そうですね、
いう状況になってます。
いやもう実際にちょっとこのスクランブルで調べてみたら、
はい、
X に防衛省の統合幕僚幹部というアカウントがあって、はい、そこに毎日スクランブルの発信があると、はい、今日はスクランブル発信しましたっていう投稿があるんですけど、はい、それがもう2日に1回とか、ものすごい頻度で更新されていて、それだけたくさん来てるんだなってちょっと怖くなりました。
実際ね、まあ、そういったレーダーサイトで当然その発見するわけでしょ、
はい、
レーダーサイトの方も負担が大きいし、で当然パイロットの人は負担でかいですね、精神的にもそう、
はい、
でその航空機を整備する整備員の方も負担が大きいと、で肝心なやはりその戦闘機も負担が大きいと。
あ、そうです
よね、繰り返し飛んでるんでね、ま
あ、
そういった日本にとっては極めて負担の大きい、ね、事案がここ最近多いということで、
はい、
記憶に新しいところですと2020年9月、
はい、
なんとロシア軍機による北海道礼文島北方の領空侵犯事案が起きたということで、これどういうことかと言いますと、はい、ロシア軍の哨戒機1機がですね、北海道礼文島付近の領空を3度にわたって領空侵犯したと。で当然航空自衛隊の戦闘機は緊急発進スクランブルいたしましたが、はい、なかなかその様々なことを試みましたけど退去せず、戦闘機がですね、航空自衛隊の戦闘機がフレアを使って警告したと。
あ、
フレアって分かりますよね、
なんかレーダーを散らすためのなんか光源をバッて出す、
光源というかその火炎弾といって、
はい、
光の弾みたいなパンパンパンパンってね、発射すると、
はい、
いわゆる熱源で、本来ならばそういった熱源をまあターゲットとして追いかけていくようなミサイルとかは、そっちの方にそれていくんですね、でこれは別に相手の攻撃を防ぐためにフレアを発射したのではなくて、
はい、
あくまでも警告のためにフレアを発射したと。
なるほど、
いうことです。
うーん、
でこのロシア軍機の3度にわたる領空侵犯を受けて、当時の岸田総理、
はい、
国際法と国内法令に従って冷静かつ毅然と対応するようにという指示を受けたということで、この情報が、ね、明らかになったところなんですけども、こういったことがあったと。そして、まあ、これ古い話になるんですけど、1987年にはですね、はい、12月9日沖縄本島上空及び沖永良部島徳之島の日本領空を侵犯した当時ソビエト軍ですね、はい、ソ連軍の偵察機に対して航空自衛隊の F4 という戦闘機がですね、自衛隊史上初となる警告射撃を行ったということなんですね。なんかこういったことがあるんですね、まさにそのこういったことから偶発的衝突がないといいなというふうに思うんですけども。
本当にその通りですね。それに、まあ、日本はもちろんその攻撃を仕掛ける側ではなくて、その日本の国土に、まあ、領空に他の国がこう 無断で入ってくるわけですよね。で最初それを警告してるだけでしょうけど、実際相手がどういうふうに出てくるかってわからないわけじゃないですか、
はいはい、
だからパイロットの方ももしかしたら撃たれちゃうかもしれないわけですよね。
うん、まあそうですね、
まあ、そうならないとはいいと思いますけど、本当に緊張感のあるお仕事をされてるんだなって思いますね。
相手の国がね、警告射撃を攻撃と捉えて、はい、どう出てくるか分かりませんし、
はい、
まあ、こちらが何もしなくても、今ニュースでたまにありますけど、そうやって監視活動や、うん、まあ、そういった緊急発進した戦闘機や航空機に対して異常接近するということはね、よくニュースで出てますので、はい、まさにその危険と隣り合わせの状態が日々続いているということですね。
はい、
この間の緊急発進それを目撃したんだよね。
実はそうなんですよね。実は、うん、6月に沖縄で今公開中の映画の舞台挨拶に伺って、うん、帰りの飛行機に私と監督と2人で乗っていたら、はい、離陸の滑走路に入る手前で止まったんですよね。待機していて、うん、何かなと思ったら、その後ゴーゴーって2回
通常の旅客機が発する音じゃない、明らかに大きい音がしたので、うん、
大きな音でしたね。
でもね、誰も興味を示さないですね。
私も監督が今のスクランブルだねっておっしゃって、うん、それ言われなかったら分からなかったです。
で、まあ、窓見たら F-15 が2機でこう次々行くんですね、はい、その後にここにもちょっと紹介しましたが、はい、早期警戒機、その後にその早期警戒機も飛んでいった、
はい、
まあ、まさにこの沖縄というのはそういった前線なんだなということを、ね、うん、自覚しましたけど、ただ、ね、驚いたのは、はい、まあ、たくさんの、ね、旅客機なんて乗ってるんだけど、誰も全く興味示されて
る。本当に誰も、まあ、私もそうだったんですけど、でも皆さん本当に日常の中の一コマ何にも気にされてなくて、
まあ、そうね、まあ、それだけ自衛隊の方々が頑張ってくださってるということなんですけど、まあ、国民の我々ももっと理解を含めることが必要ですし、まあ、興味を持つと言い方がちょっとあれですけど、どういうことが起きて、どういう国はね、どういう対応してるかって、やはり国民として知っておくことも重要なのではないかなと、
はい、
なぜ重要かというと、平和のためにも絶対重要なんですよね、そういうことがね、
はい、国を守ってくれてる行動なんだっていうことをもっと知らないといけないですよね。
そうですね、うん、そのように思います、
はい
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。まあ、今日はスクランブルで戦闘機ということで、
はい、
まあ、ちょっとこの曲をお送りしたいなと思います。
お、あれですね、
はい、はい、曲です。ではお聴きください。ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊スクランブルをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシはピリマヨザンギと鮭節ザンギです。
はい、はい、今日のミリ飯はですね、ピリマヨザンギと、鮭節ザンギということで、ね、
はい、
まあ、ご存知の方多いと思いますけど、ザンギ唐揚げですよね、
はい、
で航空自衛隊では空を揚げると書いて唐揚げということで、ね、うんうんうん、いろんな唐揚げを各地各基地というんですかね、
はい、
それぞれの地産地消を考えながら、さまざまな唐揚げがありますけど、はい、今日なんとですね、千歳基地のメニューをご紹介したいんですが、
はい、
その千歳基地でですね、隊員人気投票で1位と2位に選ばれた唐揚げの盛り合わせということで、
すごい、
はい、2つをご用意しました、
はい、
今日もですね、先週に引き続きですね、日本料理日立の石崎さんが、この要望に応えていただいて、同じ全くレシピで作っていただきました。
ありがとうございます。
すいませんね、本当に2週にわたってありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ちょっと早速いただいてみたいと思います、
はい、鮭節、お魚の鮭ですね、
うん、
それが乗ってる唐揚げって初めて食べます、
ね、まあ、でもこれ見ると分かるけど北海道って感じがするね。
そうですね、北海道らしいですね。
いただきます。
いただきます。あ、鮭いただきましたね、
うん、うん、うん、
何ですか、
うん、なんか唐揚げに鮭フレーカー乗ってると新鮮な感じ
新鮮ですね、
うん、
あ、ちゃんと鮭の味と唐揚げの味は、
うん、今ね食べて思ったんだけど、
うん、
唐揚げそのものがあんまり味が濃いわけではなくて、
はい、
比較的スタンダードな軽い味わいの中にこの鮭フレークで、はい、
うん、
塩味というかね、塩味をアクセントつけてる感じで
しょっぱすぎないですね。
そうそう、ソースみたいでいいかもしれない、
うんうん
うん、ああ美味しい美味しい。
あ、このピリマヨザンギーは結構ピリですよ辛いこれは出会いさんは食べれないぐらいの辛さだと思うんですけど、うん、ああ
よかったよ、
どうでしょうか
、うん、まああれかな、このピリマヨもハラコってことなのかな、北海道。
あ、そっか、そうですよね、
うん、
明太子とかが入ってるような。
まあ、本当にこれ辛い、
辛いです。
あ、こうか
この辛いのが得意な監督も辛いという、うん、結構辛いですね、うんうん、でもご飯が進みそうです。
これこの赤いマヨネーズは、
うん、
唐辛子なんだ。
そうですね、これ一味がかかってって混ぜてる感じもします。
そういうことだ。
結構ダイレクトに辛いですけど、うん、でもこのザンギがジューシーなんで、うん、その油とちょうど良くなって、
うんうんうん、
美味しいです。
あ、これ今ちょっとレシピ見たら豆板醤なんですって。
あ、豆板醤か。
てっきりね、なんか北海道の地産地消でタラコ使ってるのか、タラコっていうか、まあ、明太子使ってるのかなと思ったけど
豆
板醤ということで、
それは辛いわけですね。
でも
ね、
ご飯が進む。
これはご飯に合いそう。
さて、レシピをねちょっとご説明したいと思います、
はい。
今ちょっと申し上げましたけど、ピリマヨソースというのは卵黄サラダ油、食用のお酢ですね、泡立てたマヨネーズ作ります。
マヨネーズ作るんですか、すごい。
まあ、マヨネーズ自衛隊何でも作る、
すごい、う
ん、マヨネーズ作ります、まあ、もちろん市販でもいいんですけどね、
はい、
そこに豆板醤と食塩、塩ですね、うんうん、それで味の調整するということでピリマヨソースを完成させると、
うんうん
うんうん、比較的簡単なんで皆さんねマヨネーズ自家製されてみるといいと思いますけど、
はい、
そしてあの酒節ザンギということでね、
はい、
酒節ふりかけをまず作るとこから始まります、
うん、
あの酒フレーク市販の売ってるじゃないですか、
はい、
瓶に入ったりしてね、
ご飯と一緒に食べます、
はい、自分もよく作りますけど、自分はねちゃんと鮭焼いて自分で分けるんです。
すごいですね瓶に入ってるやつじゃないんですね、自分で焼いてほぐす。
まあね、あの時間があるときはその方が美味しいしね、
素晴らしい、
まあ、それはいいんですけど、
はい
はい、まあ皆さんね鮭フレークでも構いませんので、
はい、
白ごまとこれをね煎ります。
へー、
あの乾燥させるために、まあ、フライパンとかで煎っていただきます、
うん、
それに白ごま加えると香ばしくなるんでね、
はい、
それに魚の粉、魚粉ですね、
へー、
と青のり粉を加えてやるということで、
すごい、
これああそういう工夫がされてるんですね。
やってますね、
うん、で自衛隊のこのレシピではですね、
はい、
鮭フレークじゃない場合事前に細かくほぐしておくということで、
うん、
やっぱりねあの実際生から作ることもあるんでしょうけど、
鮭を焼いて作る方、
まあ、ザンギはね、
はい、
唐揚げですので、鶏もも肉、あるいは地方によっては胸肉使われるところもあるんでしょうけど、うん、唐揚げをね皆さんのレシピで作っていただければいいと思うんですが、その出来上がった唐揚げに今のピリマヨソースまたは酒節ふりかけを乗せていただいて食べていただくということで、
うん
うんうん、この隊員人気投票なんと1位と2位両方入っているということでね、
うん、
多分出た時は歓声が上がるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、あの前に聞いたことがあるのが、戦闘機乗りの方はやっぱりカロリーの消費が結構激しいから、
うん、
たくさん食べないといけないみたいな特別メニューがあるみたいなのも聞いたことがありますし、これは結構ご飯が進んで食欲が上がるメニューだと思うので、
そうなんです、
愛の方たちきっと喜ばれるでしょうね。
これピリ辛の本当ピリ、本当ピリマヨだと思います
本当にこのピリが効いてますよ、はい、
本当デイ君じゃなくてよかったもん
そうですね、いやとても美味しかったです。
あの同じ唐揚げでもね、こういったあの具材の工夫でこういった変化があるってことはね非常に楽しいことなんで、結構あのお弁当作られるね、
うんうんうん、
方いっぱいいると思うんですけど、航空自衛隊の唐揚げを参考にすると多分何十種類も唐揚げができると思うので、
そうですね、
ぜひいろんなね参考にされてみて作ってみてください、はい、
食べ盛りのお子さんお持ちの主婦の方もね、はい、ぜひ作っていただきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではもう一曲ここでお送りしましょう。今日はですね、もう一曲は安全地帯の曲を選びました、
はい、
この前私の後輩が、
うん、
あの安全地帯の曲がかかってるのを聞いて、玉置浩二さんですよねって、うん、そうだよって言って、安全地帯って何ですかって
あ、知らないんだ。
玉置浩二さんが安全地帯というバンドにいたって知らなくて、あ、 安全地帯ってしかも何ですかその名前はみたいな、すごいびっくり。
玉置浩二さんが安全なとこにいるみたいに思ってた。
なんか面白かったです。はい、それではお聞きください。安全地帯で青い瞳のエリス。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日はスクランブルということで、本当に24時間365日スタンバイされている隊員の方がいて、でも本当に頻繁に出動されているという緊張感のあるお仕事をされている隊員の方に本当に敬意を表したいなっていうふうに思いました。
そうですね、そういったやはり実態を我々国民もやっぱり理解を深めるために知っていただきたいと、それで思ってやっぱり平和にね向かっていけるんではないかと思いますので、ぜひ皆さんね興味を持っていただくことが大事だと思います。
はい、はい、ぜひ自衛隊の方を応援してください。
はい、で2週にわたってですね、日本料理日立の石崎さん、ミリ飯のメニュー作っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。ごちそうさまでした。
は
い、
ました。
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。